はい、皆様こんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。今日ですが、こちらですね、徹底解説ということで、Azure Active Directory についてプログラマー視点、開発者視点でお話しさせていただきます。今ちょっと話しましたが、注意事項が2つあります。まず1つがプログラマーのためのセッションということで、今 Azure AD 魅力的な機能がたくさんあるんですが、こちらに書いてあるようなですね、ちょっとこうインフラ系の新しい機能を聞きたい方も多いですよね。昨日安納が話してたりとか、また今日セッションがあったりとか、他のセッションの、方をですね、運用系というか IT 系というかですね、参照いただきたいと思います。ここもあくまでもプログラマーの方のためにディープダイブしていこうという、そういうコンセプトになっています。それからもう一つですが、レベル、今回ですね、セッション番号レベルっていうのがないんですよね。お気づきかと思うんですけど、なんですが、これちょっとタイトルで分かりやすくしておいたつもりだったんですが、徹底解説というふうに書かせていただいたのが、一応ディープダイブというかですね、より細かくお話をさせていただきます。ただ、ニッチな話じゃなくて、必ず押さえとかなきゃいけない話をします。ので、今日ですね、こういう話にあんまり時間取らないので、ここもですね、ドキュメント見ればいくらでも載ってますので、せっかくね、10万円払って来ていただいたイベントで、AD の、簡単な、どこでも見れば分かるようなことを話してもちょっともったいないので、後でじっくり見ていただいて、今日はですね、さらにこういうことを分かって使ってくださいねというような背景をお話しさせていただきます。とはいうもののですね、いきなりちょっとぶっちぎって、ドーンと一人で深く潜っちゃって、ディープダイブしてですね、皆さんとセッションやっていっても、何のことやらってなっちゃう方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと軽くですね、あくまでも復習ということで、最初の10分間だけちょっとですね、退屈かもしれませんが、Azure AD のですね、概要について、プログラマー視点でお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目が、一番左側に書いてあります、クラウドベースドというものですね。どんな思いか、もう本当にざっくり説明しますね。ここに時間かけたくないんで、ビットリオというのがですね、去年だか一昨年だか来日した時に彼がインタビューでも語ってたんで、ちょっとその言葉を引用させていただきますが、Azure AD を作った PM です。彼が言ってたんですが、いわゆるその、オンプレ時代っていうのは、マイクロソフトはエンタープライズのアイデンティティ基盤の世界で、ちょっとおごった言い方ですけど、いわゆる勝ち組だったんですね。もう皆さんご存知かと思いますけど、AD たくさん使ってますよね。ドメインコントローラー入れてる会社ってたくさんありますよね。会社でドメインに入ってる方も多いですよね。で、いわゆるその時代は勝ちましたと。で、今見てくださいと、どんどんクラウドシフトがされています。今日、例でたくさん出てくると思いますけど、皆さんログインするときに、会社の ID あんまりもう入れないですよね。クラウド上のアプリ使うときには Facebook でログインしたり、 Twitter でログインしたりとかいうふうにされてると思うんですけど、クラウド時代ってああいうふうになってきてるということで、クラウドの時代においても我々はエンタープライズのアイデンティティ領域でちゃんとリーダーシップを取るんだという思いで、作られているのがこの Azure AD になります。それから一番右側もポイントですね。この後のデモでもいくつか出てきますけど、これはですね、皆さん自身のディレクトリーサービスなんですね。ここが Facebook とか Google とか他の会社さんの出しているものと違うところになります。 Salesforce さんはどっちかというと近い位置づけかもしれませんが、何かというとですね、皆さん Facebook にアイデンティティ登録するときっていうのは Facebook を使うからですよね。そうですよね。皆さんの会社のシステムを使うために Facebook に ID 登録しておく人ってあんまりいませんよね。たとえフェデレーションされてたとしても、目的はやっぱり Google アプリを使うために Google アカウントに登録するし、 Twitter を使うために Twitter アカウントに登録するわけですね。 Azure AD って実は違うんですね。よく Office365 の話、私もよくやります。今日の、15時、55分からのセッションでも私もそこで話しますけど、 Office365 って Azure AD 使ってるんで、よく誤解されるんですね。オフィス365のアイデンティティ基盤を使わせてくださいっていう言い方をするお客さんがいるんですが、それ実は認識ちょっとですね、ちょっと間違えっていうとおこがましいんですが、ちょっと変えていただいて、Azure Active Directory はもう単独で使っていただくことができます。極論するとオフィス365を一切使わなくても結構です。 Azure AD にユーザーのアイデンティティ情報を入れて、そこに皆さんの会社のアプリを登録して使っていただくということができるようになっています。これ後でちょっとですね、デモを交えて、より詳しく、深く入っていきたいと思います。それから、真ん中ですね、これが大きいんですね。オープンネスというところです。よく左側のクラウドベースドの話をさっきみたいにすると、こう誤解されるんですね。じゃあ、AD の時、サーバーアクティブディレクトリーの時のドメイン参加のあれですね、 あれがそのままクラウドに来たんじゃないかと思われると思います。もう今日いらしている方は多分8割方の方ご存知だと思いますが、実は Azure Active Directory の中身はあのサーバー Active Directory とは全然違う、全く実装が別、使っているプロトコルも全く別というようなものになっています。安納のセッションとか他のセッションで聞かれた方、もしくは情報の早い方ですね、今日ここにいらっしゃる方は多いと思うんですが、ご存知かと思うんですが、実はですね、次の Windows 10 から Azure Active Directory でログインできます。ドメインジョインと同じことができるんですね。 Azure AD ジョインができるんで、確かにマイクロソフトはどんどん近くしようとしてますが、もともとの発想はそこじゃないんですね。もともとは今これからご説明するこういったですね、オープンプロトコルの発想ですね、 WS フェデレーション、サムル、オープン ID コネクト、これらはマイクロソフトが作ってるプロトコルじゃないんですね。これらは他のアイデンティティ基盤も使ってます。例えば Google であれば Open ID コネクト使ってますとかね、 Salesforce サムル使ってますとかいうふうに、他の会社さんも使っている今インターネット上で使われているプロトコル、これがベースとなっているということですね。これちょっと余談ですけど、去年のセッション聞かれた方ですね、去年で情報止まってる方は HTTPS コロンスラスラログイン .windows.net っていうですね、昔そういう名前だったんですが、ここですね、ログイン .microsoftonline.com に変わってるんで、これからアプリ作る方はこちらのエンドポイントにしてください。 ちなみにマイクロソフトっていつもそうですが、今までのは動きます。今までの動いてちゃんとここにリダイレクトされるんですけど、新しいこちら使うとアプリ名がちゃんと出てきたりとかですね、ログイン画面もまた違うのが出てきたりとかしますので、ぜひですね、新しいこのエンドポイントを使ってくださいということです。で、これが、導入部の最後の説明にしたいと思いますが、難しさの隠蔽というか、これもビジュアルスタジオとかお使いの方はよくご存知かと思いますけど、どうやって使うかということですね。実はですね、プロトコルなんか一切知らなくてもドットネットのプログラマーの方、もしくはですね、iOS、Android のプログラマーの方っていうのはプロトコル知らなくてもこの Azure AD を簡単に使うことができるんですね。まずはちょっとその話を、これもまだ導入部です、その話をちょっとさせていただこうと思います。例えばですね、これはビジュアルスタジオにアイコンが似てたんでちょっと間違えました、はい、ビジュアルスタジオたち、これ管理者である必要はないね、大丈夫ですね、はい、ビジュアルスタジオのですね、2015RC を立ち上げましたと。ここで Azure Active Directory を使うにはこんな感じです。例えばウェブアプリを使って、で先ほどの WS Federation もしくは SAML もしくは OpenID Connect を使った接続を実装してみましょうと。C# Web の ASP.NET Web Application、ごめんなさい、これですね、こちらのを選んでいただいて、でウェブアプリケーション大丈夫ですね、はい、で OK というふうに押していただきます。そうすると、いろいろアプリを作るためのこうテンプレートが出てくるんですが、一つですね、注目していただきたいのがこれ、認証の変更っていうのがあります。このボタンを押していただくと何が出てくるかというと、こう出てくるんですね。で、これ会社用および学校用のアカウントって書いてますけど、これワーク&スクールアカウント、もしくはオーガニゼーションアカウントといって、これが Azure Active Directory になります。で、ここに私もすでにテナント持ってます。Office 365をお持ちの方、Office 365のテナントをここに入れていただければ大丈夫です。ここに持っているテナントですねの ID を入れていただいて、下のオプションは今日ちょっと飛ばしますね。で OK ボタンを押していただきます。でするとアプリケーションの登録をするから、これちょっとごめんなさいね、画面が違うのは、これ私がこういうちょっとデザインを Azure AD カスタマイズというかですね、カスタムデザインを当ててるだけなんで気にしないでください。これよく出てきますが、ここで管理者のアカウントを登録します。合ってますよね、はい、管理者のアカウントで、ごめんなさい、登録じゃなくてログインします。管理者のアカウントでログインすると何が起こるかというと、これですね、裏側でこの作ったアプリケーションをバックで登録してます。これ SAML 使うときも何に使うときも必ずそうなんですけど、必ずアプリ登録を一回やらなきゃいけないんですね。で登録したときに発行されるクライアント ID とかを持ってきて、それをこのアプリに設定しておいて、それでログインしなきゃいけないんですけど、そういった諸手続きは一切不要で、 Visual Studio を使うとこんなふうに作ることができます。で OK ってやりますね。 ウェブアプリケーションが今作られています。はい、でちょっとですねこの後の説明のためにフィドラーを動かしておきましょうかね。フィドラーを動かして、これフィドラーって何かというとですね、あの裏側のプロトコルをちょっとキャプチャーするソフトなんですけど、こいつを使いましてちょっとですね、なんだ何がこんなことをやってるんだたくさんなんかキャプチャーされてんな、まあいいや、はい、これで、デバッグ実行してみたいと思います。裏側でキャプチャーしてます。はい、上がってきました。裏側でキャプチャーしてます。でこれあの実はあのボタンを押してログインさせることもできるし、最初からログイン画面を出すっていう作り方もあるんですが、あのデフォルトではこの最初からログイン画面が出てきます。でこれでテナントでログインします。あれ大丈夫か、はい、テナントの ID パスワードでログインすると、間違えましたごめんなさい、もう一回やります、すいません。これマルチテナントでやってないからごめんなさい、ちょっともう一回やらせてください、すいません。で間違えました、ごめんなさい。これですね、あのマルチテナントってやつで作ると、あの実はですね、あの他のあのテナント入れて皆さんの ID でもログインできるようになるんですが、それは後で話します。でこれでサインします。そうするとこのアプリ使いますから、これコンセントです、後で説明出てきます、コンセント UI が出ます。承諾をします。そうするとログインされて、で今誰でログインしてるかってこれ分かるんです。ちょっとこれキャプチャー止めますね。キャプチャー止めますね。誰でログインしてるかっていうのが分かるんですね。こうですね、出てますよね、名前、あのメールアドレスですけどね、これあの氏名とかもちゃんと取れます。でこういった形で、分かります。これ後ろ側見ていただくと分かるんですが、もうキャプチャーするとですね、詳しい人が見るとすぐ一発で分かります。たくさんありますね何かというとですね、まず最初にここにアクセスしてるんですが、ここにアクセスしたらここに飛べって言ってるんですね。ロケーションヘッダーでここに飛べって言ってます。でどこかっていうと、これ見てください、あ、ログイン .windows.net 使ってますね、こいついけませんね、こういう作り方は、まあ、あのできれば新しい方を使ってくださいね。でクライアント ID ってこのアプリケーションの ID ですけど、ポイントが戻ってくるですね、リダイレクト URL ってどこだあれ、まあいいや、この URL に戻ってきなさいっていう情報を入れて、でとあのアプリケーションが飛ぶんですね。でそうするとふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃって言ってログイン画面が出てで最後こうやって戻ってきます。右側ちょっと見ていただくと、ここ最後戻ってきたところですね。アプリケーションに戻ってきたときにどうやってるかというと、ポストで戻ってくるんですね。ポストで戻ってきて、あ、後ろの方見えませんかね、ここの部屋ちょっとですね、あの縦長なんで大きくしましょうか。ポストで戻ってきて、で、何かというとここですね、コードと、また長いなちょっと待ってくださいね、コピーして、メモ帳とかに貼りますかね、こうですが、何かというとコードとですね、これこっちの方が重要です。コードと ID トークンって書いてますね、こちらですね、 ID トークンというものが、後ろの方ごめんなさいね、大きくします、 ID トークン、これですね、ダラダラダララって書いてます、これ覚えておいてくださいね、 ID トークン、すごい重要なんで、この ID トークン、後で話します、こういうものを返します。で後で話しますが、この ID トークンに全ての情報が入ってるんですね。 さっきメールアドレス出てたじゃないですか、私の。あれ、この中に入ってます。この中に入ってます。で、その辺の話は後でしたいと思います。で、ですね、サービスのアプリケーションなんか作るのも非常に楽なんですね。この後ちゃんと説明しますが、今はただログインするウェブアプリでしたと。そうじゃなくて API 呼び出しのアプリを作るときがあります。何かと、実はモバイルアプリがそうなんですが、クライアントのアプリ作って、で呼び出す API のアプリケーション、サービスですね、レストサービスのアプリ作って、でレストサービスはちゃんと Azure AD のトークン渡さないとログインできないように作っておくと。でクライアント側のアプリでは Azure AD にログインしてトークンをもらって、そのトークンを渡して API を呼び出すというふうに作ると、API はセキュアになってますよね。 API はちゃんと Azure のトークン渡さないとダメです。 Azure AD のトークン渡さないとダメです。で、Azure AD で両方保護された形でクライアントと API 側というふうに作るっていう場合も非常に簡単に作ることができます。ちょっとやってみたいと思いますね。これもう、やめてしまって、もう落としちゃおうか。これももう触りだけにするかな。それかあれですかね、フィドラーでちょっと読んでみますか。フィドラーで読んでみましょうか。じゃあ作り方言いますね。何かというと、ウェブのまずサービス側作ります。サービス側、ウェブアプリケーションって普通にやればいいんですね。でさっき MVC って選びましたけど、これ Web API って書いてある、これが ASP.net のサービスアプリケーションです。でこれを選んで、で同じなんですね。これを押して同じことをやればいいと。同じことをやって、あ、もう入ってますね。でこれで OK ボタンを押せばいいという形です。でこれで作成しますね。もうちょっとドットネットの説明とかしませんね。もうそこに時間取りませんが、今、Web API 呼び出しができるアプリが作られてるんですが、もうこれで Azure AD でセキュアになった形のアプリが作られます。はい、作られました。ちょっと実行してみたいと思いますね。実行してみたいと思います。何かというと、 F5 で実行すると、今度ですね、普通にログイン画面が出てくるんですが、これはここがセキュアになってるんじゃないですね。ここの中に API が入ってて、その API が Azure AD でセキュアになってます。でどの API かってちょっと見ていただくと、ソリューションエクスプローラーで、ソリューションエクスプローラーで、ここに Web API コンフィグってあるんで、これで見ていただくと、API すらコントローラー名 ID になってますね。ということで、コントローラーに何が入ってるかっていうと、デフォルトでホームコン、あ、バリューズコントローラー、こっちか、こっちですね。これ API のコントローラーになってて、バリューズってあるんで、API すらバリューズほにゃららってやれば値が返ってくるはずです。じゃあやってみましょう。また先ほどのフィドラー君使ってみたいと思いますね。フィドラーを使って、これ URL 何でしたっけ、これですか、はい、こいつを呼び出したいと思います。ちょっと大きくします、ごめんなさいね、後ろの方のために大きくしますね。 API バリューズだけだと一覧が返ってくるので、もうこれでそのまま呼んでみたいと思いますね。でこれでどこしようと、はい、コンポーザー、あれ、あ、エグゼキュートボタンですね。これで実行してみたいと思います。さあ何が返ってくるでしょうか。そうすると返ってきました。こちらです。何が返ってきたか見てみたいと思います。また大きくします。これですね。401 unauthorized って返ってきてますよね。これ何かというと、ヘッダーにトークンが入ってない。これ要は呼べてるんですよ。ちゃんと呼べてるんだけど、オーサライズされてない。あなたはちゃんと Azure AD のオーサライズしてませんよってなってます。でクライアント側のアプリを作りますが、それですね、また後でデモでやるんでそれ省略しますが、 Azure、 あ、ごめんなさい、アクティブディレクトリーオーセンティケーションライブラリー、アクティブディレクトリーオーセンティケーションライブラリー ADAL、iOS 版、 Android 版、何でもあります。コルドバのバージョン、それから最近だと .NET Core のものも出てます。マルチプラットフォームなんですが、こちらのライブラリーを使って数行足らずで作っていただくと、ログイン画面が出て、ログイン画面に ID パスワード入れたらちゃんとトークンを発行してくれるクライアントが作れます。でそのクライアントからトークンをヘッダーに入れて、こいつ呼び出せば今度はちゃんと呼べるようになります。という具合に 簡単にアプリケーションを作ることができますということですね。じゃあ簡単な話はここで終わり、ここからダイブをしていきたいと思いますね、というようなことができるんですよというお話だったんですが、ここからですね、今みたいな作り方だけ知っているのではいろいろと問題を起こすんですね。開発者の方がこれだけ知ってても全部は作れません。例えばじゃあ皆さんにこういうお題を与えたいと思います。今のを、PHP で作らなきゃいけないときどうするんですか、じゃあって話ですよね。こんなブラックボックスになってるんじゃ作れませんよね。でそこで今日ですね、どういうところを押さえとかなきゃいけないかっていうのを全部ですね徹底解説なんで、開発者向けに端から端までお話をしていきたいと思います。まずですね、やり取りされている内容をちょっと復習してみたいと思います。さっきオープン ID 使ったんですね。さっき実はオープン ID コネクトでつないでたんですが、 WS フェデレーションも概念としては似てます。中のプロトコル全然違うんですけど、概念は似てるんでこれで説明します。 WS フェデレーションでウェブアプリケーションを作ったときどうやって連携して動くかっていうと、こうやって動きます。まずさっき見ましたよね、リダイレクトされるんですね。ここでログインして戻ってこいよって言って、ブラウザーリダイレクトされちゃいます。さあ行ってらっしゃいバイバイっていうふうに、アプリケーションが Azure AD のサイトにリダイレクトするんですね。でここでログイン画面が出ます。で皆さんここでログイン画面で ID パスワードガチャガチャって打ち込むんですね。でそうすると返ってくるんですが、さっき OpenID コネクトの時は ID トークン返ってきましたね。 WS フェデレーションの時もまあ似てます。こういうのは返ってくるだけです。ダブルリザルトっていう、ここに結果が全部入ってるんですね。でこれどういう文字列かっていうと、別にハックしていってるわけじゃなくて、これはもう公開されている情報です。 URL エンコードされているだけなので、 URL デコードすれば中が見れます。 XML がガーッと綺麗に出てる。でそれがこうなってるんですね。でここの中に名前が誰とかですね、例えば氏名は福井っていう方ですとか、あるいは会社名がね、カスタムのクレームもちゃんと取れます。この人は課長です、部長ですとかですね。でアプリケーションはそれに従って動けばいいんですね。もし課長だったらこのボタンを押せるようにする、部長だったらこのボタンを押せるようにする、一般社員はここから先はログインアクセスできないようにするっていうふうにアプリを動かせばいいという形になります。でこのプロトコルですね、まず基本的な話しますが、これザルですよね。当たり前ですが、もし企業アプリがそうできてるんだったら、じゃあ私ならこうしますね。プロトコル、今みたいなプロトコルキャプチャーでキャプチャーして、認証サーバーのふりをして、で部長だって言って返します。わざと俺は部長だぞって言って返せば、そのアプリは部長権限で動くんですよ。で一回それで返しちゃったら、あと普通にネットワークつなぐと、なんと担当者がなんとか部長になりきってブワーッと承認ボタンを押しまくって、やったぜということができますよね。もちろんそんなザルにはできてないんですね。全てのキーワードがこれなんですけど、実はですね、デジタル署名が必ず入っているんですね。これ ID トークも全部一緒なんですね。もうこれがまずここ全ての要になってます。デジタル署名が添付されていて、でこれによってこのトークンの正しさが保証されているんですね。どういうことかっていうのをちょっとお話ししたいと思いますね。これもデジタル署名の基本的な話、ものすごいベーシックな話をしますが、すごく大事なんであえて話させていただきます。何かというと、こういう仕組みで動いてるんですね。 Azure AD に飛んで、 Azure AD がさっきの XML 返すとき、もしくは ID トークンの場合は JSON で返してるんですけど、 JSON もしくは XML で私はこうだよって情報を返すときに、その情報のバイト列をもとにプライベートキーっていうのを使ってデジタル署名を生成するんですね。デジタル署名を生成して、デジタル署名をペタってくっつけて返すんですね。そうすると返された側は何やってるかっていうと、プライベートキーっていうのはもう絶対持ってません。今度はパブリックキーっていうのは必ず誰でも取り出せるようになってます。 Azure AD に問い合わせてパブリックキー取るんですね。だからさっきプロトコルキャプチャーしましたけど、パブリックキー取ってるところがあります。よく見るとパブリックキーを取りに行きます。でパブリックキーを使うと何ができるかっていう と、そのデジタル署名が正しいか間違ってるかだけ分かるんですね。でそのパブリックキーを使って正しいと分かったら、その内容は正しいものだって言って動いてるんですね。ということをさっきの C シャープの .NET のライブラリーはやってくれてただけなんですね。でこれを PHP とか Python とかで組むときは、そういうことをやるライブラリーだとか、 そういうことを自分で手で組むとかいうふうにしていただく必要があるということです。で、中の、プロトコルはそんな複雑なことやってないので、オープン ID は特にですね、頑張れば自分で作ることもできます。さっきのデジタル署名の正しさっていうのはね、ビットをこうずらしてどうこうとか結構めんどくさいことやってるんで、それはライブラリ使うことをお勧めします。あります。 PHP も Python も大概そういうライブラリあるんで、そういうのを使っていただければ大丈夫なんですが、必ず検証してくださいということですね。で、ポイントはこういうことですね。一方向的、つまり Azure AD 側でデジタル署名は作ることできるけど、他のどのアプリも作れません。わかります？プライベートキー持ってないですよね。今の話で Azure AD しかプライベートキー持ってませんから、他のどのアプリも自分でデジタル署名は添付できない。つまり誰もなりすませないんですね。これができるのはもう Azure AD だけなんですね。もっと言うと、プライベートキーが漏れたら全て終わります。全アプリが危険にさらされるということになりますね。で、2つ目、つまり一方向的っていうのは、オスとメスがいるというか、なんていうんですかね、要は対等関係じゃないということですね。アプリと Azure AD は対等関係ではないということです。で、一番右側ですね、検証可能ももう分かりましたよね。要はデジタル署名から元の状態は分からないけど、正しいかどうかだけは分かるんですね。それは万人分かるようになってます。パブリックキーは公開されているので、全てのアプリケーションが正しいかどうかだけは分かるようになってます。それから衝突困難というアルゴリズムになってるんですね。これ何かというと、たまたま、さっきのですね、ちょっとこれですね、注意していただきたいのが、さっきこれ URL デコードすると、 URL デコードするとこれになるよって言いましたよね。これになるよって言いましたよね。これですね、皆さんですね、逆に元戻すときに、これね、開業とか入ってないんですよ。実際は開業とか入ってなくてバーって並んでるんですけど、分かりづらいなって言ってエンターキーとか入れないでくださいね。もう要はバイト列が変わると、その時点でデジタル署名が変わるってことなんですね。デジタル署名が変わるんです。だから空白も入れちゃダメです。空白とかエンターキーとかも絶対入れちゃダメ。これは皆さんに、今セッションに来てる皆さんに分かりやすいようにこうやって書いてるだけで、実際にはバーっと一行で書かれてます。で、そこを、要はですね、それで改ざんできないようになってるんですが、たまたまですね、2つのシードから同じデジタル署名ができちゃったら、総当たり戦でこう解析できるときがありますよね。コンピューターのスピードが速いですから、バーッとなんかやってみて、あ、たまたまこれでうまくいったぜみたいな感じでできるときがあるんですが、実はそこがさっきの衝突困難性で、もうできるだけぶつからないようにできています。要するに、異なる2つのシードからはもうほぼ 100% 異なる2つのデジタル署名ができるようになっているっていうですね、そういうアルゴリズムが使われているということですね。これちょっと余談があって、計算スピードが上がってくると解析できることがあるので、過去実はそういうので変わったりしたことがあったんですね。ビット数が変わったこともあって、コンピューターってものすごいスピードで上がって皆さんの、ね、ポケットに入ってるやつって、もう昔 NASA とかで動いてたコンピューターよりもはるかに性能のいいものが入ってるんで、それぐらい進むんで、時代によって変わるんですけど、ね、だから古いシステムそのまま置いといちゃダメだっていうのはそういうことなんですけど、こういう、アルゴリズムでもって、全て、証明されてるっていうのを覚えておいてください。で、あっちこっち使われてるんですね。これ見てください、メタデータってやつ交換します。ここにもデジタル署名入ってるんですね、 WS フェデレーションの場合には。それから、次です、サムルですね。サムルの場合はサムルレスポンス、こうやって返します。サムルの場合は後ろの方は見えないですかね、サムルの場合はこうやって返します。で、このサムルレスポンスってところに答えが入ってます、これはですね、これも楽ちんです。ベース64エンコードと URL エンコードされてますので、デコードして中が見れます。で、どういう内容が入ってるかというと、実は先ほどとそっくりなものが入ってるんですね。もうこれ詳しくちょっと説明しませんが、WS フェデレーションとすごい似てますよね。なんでかっていうと、 WS フェデレーションは実は中ではサムルのアサーション使ってるんで、中のフォーマット一緒になってるんですね。中はサムル使ってるんですね。やり取りのプロトコルは WS フェデレーションとサムルで別だけど、中で使ってるアサーションは同じになってるんですね。で、ここにやはりデジタル署名、赤で書いたやつ、これですね。後ろの方見えないかもしれませんけど、すみません、これデジタル署名です。デジタル署名がこうやって入ってますという形です。で、OpenID Connect、これ肝なんですね。これ全然違うフォーマットになっていて、まずですね、OpenID Connect、さっき見ましたね。こうやって返してるんですね。 でこれがどうなっているかっていうのは後で説明したいと思います。なぜならオースっていうのをちょっと後で説明するんで、そこと同じフォーマットになってるからです。これ後で説明します。全然違うフォーマットになってますということで、こういったいろいろなアプリがあるんですが、まだまだいろんなアプリっていうのが他にもあるんですね。ちょっとですね、ここからですねウェブアプリ以外のものをどうやってつないでいくかっていう話を、順番にさせていただきたいと思います。例えばですね、一例をちょっと出してみたいと思いますね。ちょっとおもむろにクローム開いちゃいましたが、すいません。さっきみたいにですね、サムルとか WS フェデレーションとかですね、ああいうの話せるアプリはいいんですけど、話せないアプリっていうのもたくさんありますね。で実はそういうものも全部カバーしていこうというふうに Azure Active Directory そういうポリシーの下でですね、開発がされています。ちょっと今からですねサンプルを見ていただきたいと思うんですが、こちらですね、何かというとですね、このアプリケーション、今からお見せするこのアプリケーションですね、カスタムログインというアプリケーションになります。でこちらダッシュボードの中のひょいひょいひょいひょいひょ、出てこない出てこない出てこない、はい、ちょっと待ってくださいね。こちらどういうアプリかっていうとですね、 PHP のアプリケーションになっていまして、こうやるこれで、これであれですね、クロームが大きくなったので、これで見れますかね。はい。これですね、とんでもないアプリケーションになっていまして、フォーム認証でもないぐらいとんでもないんですけど、これ何かというとですね、パスワードがこれ渡されたらログイン成功したことにしちゃえっていうですね、こういうもので、こういうフォームが出てきます。わかります?ユーザーメール、ハンドルネーム、パスワード入れろみたいなですね、出てきて、で、入れた内容のパスワードがこれだったらユーザー ID 何にも見ずにログイン成功にしちゃうというですね、こういうとんでもないアプリケーションを今作ったというふうに仮定をしておきましょう。では、はい、これでですね、何かというと、ちょっとこのアプリケーションを動かしてみましょうか。違う。ログイン .php だったかな、こういうふうですね。でもう やりませんけど、何を入れようとここがパスワードだったらログインできちゃうというですね、とんでもないアプリケーションをこう作りましたと。でこのアプリケーションも実は登録できるんですね。どうやってやるかというと Azure AD の、ちょっと今からさっきから使ってるこれですね、でアプリケーションでで追加ってやってみますね。でこれで、ギャラリーからアプリケーション追加するって選んでカスタムの、あとでビデオで見てください。カスタムのでこれ選んで名前でカスタムログインとかいうちょっと適当なアプリケーションを作りましょう。これで OK というふうにやります。はい。でシングルサインオンの構成って押して、ここにパスワードシングルサインオンというのがあるんですね。これを押していただいて先に進んでいきます。で先ほどの URL を入れて、ちょっとここプレビューで目まぐるしく変わってるんで、もしかしたらちょっと内容が変わっちゃったかもしれないですけど、これはちょっと待ってくださいね。ちょっとなんかエラーが出てるな。いや先進んじゃい、すいません。でこれで詳細設定ってやると分かりますかね。これラベルが全部出てくるんですね。ラベルが全部出てきます、はい、そしてここちょっと気持ち悪いんで、パスワードってやるとこういう入力画面のログインフォームが出てくるんですね。でこれでシングルサインオン構成が終わりましたと。でユーザー割り当てっていうのを押します。でここで誰でもいいんですけど、 例えば、どれにしようかな。じゃあ今ずっとログインしてたこの彼ですね、これでログインしてたんですが、これで割り当てってやります。でこれボタンちょっと落ちてますね。ユーザーの代わりに資格情報を入力するってやって、ここに適当にこの人は、でこれログインできるやつ入れてみますね。パスワード、間違ってなかったかな、はい、でこうやります。そうするとですね、この人がこれダメだな、これねプラグイン使うんでね、あの IE でちょっといきますが、マイアップスドットマイクロソフトドットコムってとこに行って、でここでアカウントで、あ、この人ですね、これでアプリケーションアクセスパネルっていうのを出していただくと、登録されてるアプリケーションがザーって出ます。でここにOffice365のアカウントを取ってる人はシェアポイントとかエクスチェンジとか出てくるんですね。で一回ログインしちゃうと、あ、これなんだ、あ、これは関係ないや、いいですいいです、ごめんなさい、シルバーライトは使ってない。でこれで押して、あ、今すぐインストールって出ましたけど、これが大事ですね。実はですね、プラグインを入れておく必要があるんですね。もう一回いきましょう、すいません。アクセスパネルエクステンションというのが入りましたが、もう一回いきますね、ごめんなさい。これですね、もう一回ちょっといきます、ごめんなさい。これでアドインが入って、で、あ、ダメだ、なんだこれ、一回再起動か、すいません、ちょっと一回、もう一回やらせてください、ごめんなさい。ちょっと今度うまくいかなかったらちょっとやめます。ああ、ダメだ。すいません。ちょっとマシンを再起動しなきゃいけないと思うんですけど、ですね、何かというと、そのままログインされた状態でもうアプリが表示されるんですね。あの要はさっきのウェルカムっていうのが出てきます。ウェルカムなんちゃらっていうのが出てきて、ログインされた状態になります。で、これプラグイン使ってるんですね。なのでデメリットがあります。何かというと、例えば携帯とかですね、そういうのはあまりコンプライアントじゃないんですね。あの携帯用のマイアップス画面っていうのがあって、iOS とか Android でも使えるようになってるんですけど、あの直接アプリに行くとログインできなかったりとかですね、いうふうにいろいろ問題あるんですが、こんなふうに使うことができます。あともう一個ですね、こんなものもちょっと見ていきたいと思いますね。何かというと、ですね、これ何かというとですね、アプリケーションで、これが何かというとですね、シェアポイントオンプレミスでプロキシアプリケーションって下に出てるんですけど、これ何かと、これですね、構成って見ていただくと分かるんですけど、これ実はですね、オンプレミスのアプリケーション、この URL 叩いてもログインできません。ちょっとやってみますね。ポーンってやってもこれログイン、ウェブページがないって言われますね。これ何かっていうと、これオンプレミスのアプリケーションで、でしかも Windows 統合認証使ってるんですね。 Windows 統合認証使ってます。でこれ、こういうアプリケーションも実はサインイン Azure AD でできるようになってます。何かというとですね、オンプレミス側に Azure AD アプリケーションプロキシーっていうのを入れておくんですね、っていうサービス入れておきます。 Azure AD のアプリケーションプロキシーっていうのを入れておいて、でここでアプリケーションとして統合すると、こういうですね、別の URL でログインできるようになるんですね。ここに書いてある。でこの URL で、ログインをしてみたいと思います。そうするとオンプレミスで動いているシェアポイントにアクセスできるようになります。ちょっといきますね。でこれでサインインします。あ、なんだ、 回、ごめんなさい。あれ、なんだこれ。あ、分かった、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、権限がなかった、すいません、もう一回。ですね、これオンプレミスなんで、オンプレミスとフェデレーションしている ADFS の画面に飛んで、これですね、すいません。こうすると ADFS でフェデレーションされて Azure AD 戻ってきて、ちょっと時間かかってますね、すいません。あ、シェアポイントの起動がされたんだと思いますね、あのオンプレ側で、すいません。IaaS 側の Azure A、 シェアポイントが起動されて、でシェアポイントの画面がここにズバンと表示されると、こういう感じで動かすことができます。でちょっと時間もったいないんで、後でこっちのスライド戻るんで、ちょっと PPT の方に戻って先に説明を続けていきたいと思います。はい、という感じでですね、いろんなあの Windows 統合認証とかいろんなアプリケーションをこうやってつないでいくことができるようになっていて、さっきのパスワード統合はまだベータなんで、プレビューなんで、あのいろいろ制約が多いので注意をしてください。で次ですね、これが大事なんですね。その他のアプリの中で一番重要なのがもうこれです。モバイルなんですね、ネイティブなんですね。もう昨今ですね、こんな感じですよね。もうウェブアプリがなくなるってモバイルに全部なるんじゃないかというぐらい世の中モバイルモバイルと、でこっちの方がだから重要視されてるんですね。で、モバイルのアプリケーション、ネイティブのアプリケーションで必要とされる要素は、あ、出ましたごめんなさい、こうやって、あれあれ、これ3番ですよね、3エンター、あ、2だ、2エンター、こういうふうに出るということですね。ごめんなさい。はい。で、スライドに戻りますが、モバイルのアプリケーション、ネイティブのアプリケーションでは、これが重要なんですね。何かというと、もうクッキーばっかりに頼ってるさっきみたいなログインはダメになりますね。あの、サファリとかもそうですね。あの、iPhone 上のサファリとかも一番新しいのって、クッキーが送られてたりしますよね。で、2番目、オフライン接続。皆さん、Facebook と連携したアプリケーションよく多分使ってる人多いですよね。あのグノシーとかニュースキュレーションも全部そうですけど、あの友達がよく見てるニュースがちゃんと投稿されてくるってね。あれ毎回ログインしてます？してませんよね。多分一度ログインしたらしばらく使えますよね。また一定の期間来たらログイン画面求められるかもしれませんが、オフラインでずっとつなぐことができるようになっています。それから3番目、一番大事なんですね、 API ドリブンという、もうこれがすごい大事です。何かというと、さっきのじゃあグノシーの例でいきましょうか。グノシーというアプリケーションは Facebook のアカウントに1回ログインすると、以降 Facebook の内容を見て、友達がよく見てる内容とかを見てちゃんとニュース届けてくれるんですね。あれ何やってるかというと、表の皆さんの iPhone だか Android だかで動いてるあのアプリでウェブ画面が動いてるんじゃなくて、あのアプリから API 呼び出してるんですね。で Facebook の API 叩いてます。 Facebook の API を定期的に叩いてます、あいつが。というようにクライアントと API が必ずいるんですね。 API ドリブンで必ず作ることになります。だから API の市場ってこう盛り上がってきてるんですね。 API の市場ってこれから5倍になるとか10倍になるとか言われてて、あの Facebook もね、なんかいろんな開発環境を出してますけど、まさにああいった形になってるのはモバイルが牽引してるからです。モバイルになってきたら API ドリブンに全部なっていくから、それでつながる仕組みを作っていきましょうということで、いろんな仕組みがあるんですが、まず一つが WS トラストといってですね、これ WS フェデレーションの派生みたいなもんですが、ログイン画面を出さずにバックで ID パスワードを渡してログインさせることができるっていうですね、そういう仕様があります。でこれあの例えば Office365 のシェアポイントオンライン、これ使います。今もこれ使います。あと SAML は SAML ECP といって、エンハンスドクライアントオアプロキシーでしたかねっていう略なんですけど、 SAML ECP というプロトコルがあって、これ皆さんよく見ます。何かってアウトルックってログイン画面出ませんよね。一回ログインするとね、ずっとあのアウトルックのクライアントって毎回デスクトップ上で上げるとログインしてくれますよね。あれ使ってます。ああいうような形のアプリケーションが作れる SAML のまあ変形バージョンです。でもう一つが オープン ID コネクトのところに薄く後ろオープン ID コネクトって言いますけど、オープン ID コネクトの実はベースになっているのがこいつなんですけど、 OOS と呼ばれる方法で、今市民権を得ているのはこの OOS になります。でこの OOS の仕組みを簡単に流れご紹介します。これももう何回も僕はあのセミナーで説明しているんで、 あんまり詳しくやりませんが、初めて聞く方もいると思うんで、まずちょっとですね、3分間ぐらい我慢してください。ざっと説明します。何かというとこうやって動くんですね。まず皆さんの携帯の上のアプリケーション、これ左にあるアプリケーションって皆さんの携帯電話とかの上で動いている普通のネイティブアプリです。もしくはデスクトップアプリでもいいです。こいつがですね、まずこういうプロトコルを投げに行くんですね。こういうプロトコルを投げに行きます。 HTTP ログインなんちゃらで、さっきの、オープン ID と同じエンドポイントなんですが、何かというと私クライアント何で、このリソースって重要なんですね。この API にアクセスするよって言ってるんです。この API にアクセスしたいですっていうふうにリソースってところに書いて渡すんですね。で、リダイレクト URI ここに戻ってきなさいって書いてます。でそうすると次どうなるかっていうと、サインインの UI が表示されます。これブラウザ上で表示されるんですね。ちょっと後で言います、どうやって出してるか後で言います。皆さんのモバイル端末でどうやって出してるのかっていうのは後で言いますが、ここでブラウザ上の UI 画面が出ます。さっきの画面です。さっきの画面が出るんですね。でそこでゴニャゴニャやります。ゴニャゴニャやります。何かというとパスワード、さっきの僕みたいなやつですね、パスワード間違えただとか、別のとこ行っちゃっただとか、あるいは二要素認証が入るときもありますねとか、電話の認証ですね、間に入るときもあります。間でゴニョゴニョやります。ゴニョゴニョやって認証に成功したらこうやって戻ってくるんですね。認証に成功したらこうやって戻ってきます。何かというとこの後ろにコードっていうのをくっつけて戻ってくるんですね。でアプリケーションはそのコードを入れて今度は Azure AD 側を呼び出します。これ Facebook の場合は Facebook になります。 Facebook 側、 Twitter の場合は Twitter のアイデンティティ基盤ですねを呼び出す。今 Azure の話してるんで Azure AD のアイデンティティ基盤にコードを入れて呼び出します。でそうすると今度はこれ大事なんですね、ここが大事なんです。アクセストークンっていうのを入れて返してくるんですね。で最後にAPI が、さっきのリソース、この API って言ってた API がいて、その API 呼び出すときにこうです。何かというとちょっと下の方で見づらくてすいません、ヘッダーのオーサライゼーションヘッダーってところにアクセストークン入れて呼び出すと API 側はさっき言った仕組みです、アクセストークンのチェックを行ってでログインできるようになると、こういう仕組みになります。こういう仕組みになります。でこれですね、メリットが2つあります。1つ目のメリットがまずですね、さっきの流れですが、これまずウェブの流れこうです。ウェブの流れこうです。これさっきから散々説明してますね。いいですね、ウェブの流れこうです。ログイン、ブラウザーがあってログイン画面が出る。モバイルアプリの場合は、モバイルアプリとかネイティブアプリの場合はこうすればいいんですね。何かというと電話やタブレットの上に、モバイルアプリはもうネイティブで動いてます。iOS であればオブジェクティブ C で書いてあるのかもしれませんし、 Android であれば Java で書いてあるのかもしれません。ネイティブのアプリがいて、ブラウザコンポーネントって必ず出せますよね。必ず持ってますよね、モバイルとかデスクトップアプリとかで。ブラウザコンポーネントを出して、でそこから返ってくるトークンを使って、あと裏側で API 呼び出す。だからもう仮想的なシングルサインオンしてるようなもんです。そういうふうに API ドリブンで動かすことができる。何が言いたいかというと、ウェブとの親和性が高いということですね。要は WS トラストとか SAML ECP って、さっきの他の2つは全然プロトコル変わっちゃうんですよね。そうするとウェブに対応するときはこうしてください、モバイルに対応するときはこうしてくださいって、2個技術を別々に覚えていかなきゃいけないんですけど、こいつは技術をバラバラに覚える必要がなくて、ログイン画面が出た後ってブラックボックスになるんで、例えば二要素認証が入ったりサーバーの AD フェデレーションが入ったときは、もうログイン画面から先のことはアプリ知らないんで、わかります？ログイン画面から先というのはアプリは一切感知しません。で AD、例えばサーバー AD の ADFS の画面が出てきてログインしたら Azure AD に戻ってきて、その後でコードを返してくれるかもしれませんが、アプリはもう一切いいんです。皆さんプログラマーは一切気にしなくていいんです。もうそこは IT 管理者、どうぞお好きなようにデバイス認証だかなんだか知らないけど勝手にやってくださいと。 ということで、アプリケーションを作る側にとってブラックボックスでいけるので、全部同じ方式でいけるっていうメリットなんですね。だからこの方式が Facebook も Twitter も全部、LinkedIn も全部採用していると。で、Azure AD もこの方式に乗っかっているという形になります。で、さっき出てきた、ちょっとちっちゃくてすみません、後ろの方、アクセストークンってとこちょっと強調してますが、このアクセストークンが非常に大事なんですね。もうこのちっちゃいのは見なくていいです。アクセストークンは実はこういう文字列になってるんですね。これハッキングでも何でもありません。ちゃんと公開されてる仕様なんで、どうぞ皆さんデコードしてください。何かというとデコードでデコードなんですけど、何かというとドット区切りの3つのトークンになってるんですね。そんな車両言ってるほど時間がなくなってきました。3つのですねドット区切りのトークンになっていて、でそれぞれですねベース64エンコード文字列が入ってるんですが、RFC4648 ってビビんなくていいです。プラスをマイナスにするとかですね、要は URL エンコードと似ててURL の表記とぶつかんないようにしてるだけなんですね。で、このトークン123のとこにはこういうものが入っています。何かというと、後ろの方見えないかもしれないので大きくしますね。まずトークン1にはこのデジタル署名の種類が入ってるだけです。このデジタル署名はどういう暗号化方式でどういうフォーマットのデジタル署名くっつけてますよっていう情報が入っています。2番目、トークンのここが一番大事なんですね。ここに必要な情報が全部入ってるんですね。ざーっと点々点って書いてますけど、ここにこれ名前とか書いてますが、いろんな情報入ってます。で、3番目にデジタル署名が入っているってこういう方式になっていて、でさっきと同じです。受け取った側は必ず署名の正しさをチェックしてください。そうしないとそのサービスアプリケーションはセキュリティホールを持っているということになります。皆さんが PHP で作るときとか Python で作るときとか Java で作るときとか必ずデジタル署名をチェックしてくださいということです。さっきと同じなんですね。ただフォーマット違いますよね。 JSON でこうやって持ってるんですね。ので、必ずこれをパースしていただく必要があります。で、この中のも、文言で開発者にとって大事なものをリストアップしたのがこちらになります。これ何かというとですね、ちょっと上から順番にいきましょう。ファミリーネームとかサーネームとかもう飛ばします。いいですね。氏名とかどうでもいいです。勝手に使ってください。で、何かというとですね、大事なのは認証で何かというサービス側の API を皆さん作るときに大事になるのがこれらですね。まずオードっていうのがオーディエンスの略で、これ何の API にアクセスしようとしているか入ってるんで必ずこれチェックしてください。サービスアプリを PHP とか Java とかで作るときはオーディエンスで何を自分を見に聞こえようとしているかどうかをちゃんとチェックしてください。2番目、 NBF Not Before でしたっけの略なんですけど、 NBF これ何かというと開始時間入ってます。で、 EXP には Expire Expiration になるのかな、終了期限入ってます。何かというとこのアクセストークンはいつからいつまで使っていいって入ってるので、これ必ずチェックしてください。そうしないとこれもセキュリティホールになる可能性があります。それからテナントの ID と、ここ大事なんですが、OID とサブってこれ重要なんで覚えておいてください。これ OID もサブもユーザーの ID が入ってるんですね。この ID のユーザーがログインしたよって入ってるんですが、注意事項があります。何かというと OID はもう必ず1に対して、サブっていうのは何かというとペアワイズアイデンティティ、これセキュリティ上の理由でそうなってるんですけど、ペアワイズアイデンティティといってアプリケーションごとに1になるように振ってるんですね。何が言いたいかというと、皆さんサービスアプリをもし2個作ってこの間で同じデータベースを見て共有するんですっていう場合、サブは変わってきます。わかります？1個のアプリの中からは何回ログインしても同じサブが来るんですけど、別のアプリケーションからは別のサブが返ってくるので、そういう場合必ず OID を使ってユーザー情報を入れておくとかですね、やってください。それから、AppID というのがどのアプリケーションが来ようとしているかっていうのが入ってます。あとここも大事なんですね。 AppID ACR の ACR っていうのはオーセンティケーションコンテキストリファレンスってやつなんですけど、これですね、後で説明しますが、どういう認証をしたかっていう情報が入ってて、ユーザーコンテキストが入ってるのかアップオンリーコンテキストが入ってるのかっていう情報が入っています。これ後で説明します。で、次 SCP、 これも大事で、スコープってやつが入ってて、これ何かというとですね、画面ちょっと切り替えますけど、これのですねアプリケーションを追加するときに、ここで例えばこうでここにあらかじめアプリケーション追加するんですけど、もうちょっと入ってるやつ使いますね。このアプリケーション追加したときにアプリケーションのアクセス許可の設定で、ここで どのアプリケーションにつなぐかっていうことを設定できるんですね。このクライアントはこのサービスにアクセスできますっていう設定が必ずされてます。で、そのスコープ、それをスコープって言うんですね。その情報がこの SCP に入ってますね。なのでこれも必ずチェックしてください。つまり何が言いたいかというと、さっきの権限で権限が設定されてないものは使わせないようにしてください。何言ってるかというと、メールのリード権限しかないのにライトしようとしている場合はちゃんと401を返してあげてください。あなたは権限がありませんよと。そういう情報が必ず SCP に入って渡されてきます。で、ロールっていうのはちょっと今日省略しますね。で、まあ、そういった形で、情報が入っていますと。で、アクセスパターンもいろいろあるんですね。ちょっと上から順番にいきたいと思いますね。これも開発者の皆さん非常に大事なんで覚えておいてください。まずですね、一番上いきます。ウェブクライアントをアクセスする場合、どういうふうにアクセスするかっていうと、さっきこうやり取り矢印で見ましたよね。アプリケーションがなんちゃら渡して戻ってきてってやりましたけど、あの時にですね、実はなりすましを防止するためにクライアントシークレットっていうのを渡します。なりすましってどういう状況か分かります？何かというと、クライアント ID って隠してませんよね。クライアント ID ってあのプログラマーが真剣に取ろうと思えば取れます。なぜかというと、たとえ SSL 使ってても URL に渡されるときあるんで、クライアント ID イコールなんちゃらとか言って飛んでくるんで、あの SSL 使ってようとどうしようと、クライアント ID って簡単に取れます。で、その時に悪意あるプログラムが同じクライアント ID を使って処理する可能性がありますよね。それを防止してるんですね。で、それを防止するためにどうやってるかっていうと、さっきやり取りが発生した途中のところで、サーバー側から必ずウェブアプリってサーバーがありますよね。ウェブアプリって必ずウェブサーバーに何かモジュール入ってますよね。そのウェブサーバー側から必ずクライアントシークレットっていうのを渡すんですね。そうしないとアクセストークンが返ってこないようになります。つまり他のアプリケーションはクライアント ID だけ取って成りすますことができないように、クライアントシークレットでカバーします。ところがですね、ネイティブクライアントの場合はどうなるかっていうと、ネイティブクライアントの場合、これ何言ってるかっていうと、あのアプリを、ちょっとごめんなさいね、アプリを作るときに、これで追加で組織で開発のアプリってやるときに、これのこと言ってます。これでネイティブクライアントって選ぶと、これどういう動きになるかっていうと、ですね、ネイティブクライアントの場合には同じ方法が使えないんですね。なんでか分かります？ネイティブクライアントってあのモバイルアプリです。モバイルアプリの皆さんの iPhone とか皆さんが持ってる Android にインストールされるアプリってサーバーがいないでしょ。普通はあのわざと置いとくケースもありますよ。けど普通モバイルにインストールされるアプリってモバイルに配られちゃいますよね。そこでクライアントシークレット渡すとかやってたらどうなるかってなんとなく想像できますよね。そのアプリを解読されたら中に入ってるんでしょ、クライアントシークレット。それはザルですよね。だからクライアントシークレットを使わないようにしてるんです。クライアントシークレットを使わずにどうやってるかっていうと、さっきリフレッシュトークンっていうのがアクセストークンと一緒に返ってきてたんですけど、あのリフレッシュトークンを使ってアクセストークンが期限切れになったら取り直せるんですね。アクセストークンって約1時間で期限が切れます。けどその場合もログイン画面出さずに処理できるように、一緒に渡されたリフレッシュトークン使ってアクセストークンを取り直すんですが、リフレッシュトークン使ってアクセストークン取り直している間はずっとユーザーには何も警告が出ずに使い続けられます。ところがリフレッシュトークンを一回失っちゃって、もう一回あの流れでアクセストークン取ると実は警告が出るんですね。それ Facebook でよく皆さんが見るあのコンセントです。このアプリケーションはこういうことをやろうとしていますが許可しますかっていう画面が出ますよね。あれが Azure AD も出てきます。あのコンセントという画面が必ず出てきます。で、あのコンセントの画面で OK ってやるともうそのユーザーが許可したってことだから使えるんですけど、リフレッシュトークン失っちゃうと必ずあのコンセントが出るようにネイティブアプリはできてるんですね。何かというと、なりすましたときってリフレッシュトークン持ってないんで、なりすましをやってるアプリは必ずコンセントが出るようになってるんですね。こうやってなりすましを防止してます。それから、もう一つですね、シングルページウェブクライアント、これ何かというと、今度はこういうアプリです。 AngularJS とか React とか最近すごい流行ってますよね。 JavaScript オンリーのクライアントの場合はじゃあどうなるでしょうかって話です。 JavaScript オンリーのクライアント、リフレッシュトークンってどっか置いときますか？ まあ、HTML5 を知ってる人はね、あのローカルストレージ置いときますって言われる、あ、はい、分かりましたって終わりなんですけど、まあ、普通使えないケースとかもあると思うんで、それはちょっと置いといて、シングルページアプリケーションの場合は置いとく場所がないんですね、リフレッシュトークンをね。iPhone とか Android にインストールされるアプリはずっとそこに常駐してるんで、リフレッシュトークンっていうのはそこに持っておけるんですね。電源切って入れ直しても同じリフレッシュトークン持っていればずっと使えるんです。だから GNOC はずっと Facebook につなぐことができるんですね。ところがシングルページアプリケーションの場合、一般に置いとく場所がないので、その場合には全く別の方式を使います。それが何かというと、名前だけ覚えておいてください。インプリシットグラントっていう方法を使います。インプリシットグラントっていう方法を使って、どういうことをやるかというと、ちょっと危険なんですけど、何かというと、アクセストークンが1時間で期限切れになったら、裏側でヒドゥンのアイフレーム出して、要するにユーザーに見えないヒドゥンのアイフレーム出して、そこでもう一回同じ認証するんですね。そうするとアクセストークンが裏側で返ってくるんですね。そうやってずっと2時間3時間使えるように動くように作ります。でこれはなりすまし防止機能が甘いので、一般に OAuth インプリシットグラントはセキュリティ上のリスクがあるというふうに言われています。で OAuth インプリシットグラントはちなみに Azure AD の場合はデフォルトオフになってて、オンにしないと使えないので注意してください。で、ログイン UI を伴わないデーモンアプリとかサービスアプリも作ることができます。これですね、どうやって作るかっていうと、こうやって作るんですね。実はもう時間が超過してしまってるんですが、すいません。何かというとですね、アプリケーション登録をしたら、これはあれか、そっか。やっぱちょっと作るしかないな。なんか、ウェブアプリ作りました。なんか適当なの作りますね、じゃあね。とかやって。ちょっとこう適当なアプリ作りますが、こうやってアプリケーションを作ったときに、この構成のところでですね、アクセス許可を与えるんですが、アクセス許可、さっきのパーミッションを与えるんですが、ここにですね、こういうのがあるんですね。じゃあどれにしようかな。いや、マイクロソフトアプリでいいや。アクセス許可でこれ与えましょうって言ったときに、あ、これごめんなさい、これでいいや。あれ、これ×が出てるな。ちょっとすいません。あれ、これが上げない、あ、これもう持ってるからか、分かった。ちょっと待ってくださいね、すいません。あ、ちょっとダメになっちゃった、すいません。アクセス許可を与えるときに、ごめんなさい、何が言いたいかというと、ここでいいや、じゃあここですね、アプリケーションのアクセス許可っていう、こういうのが設定できるんですね。これ何のためにあるかっていうと、デーモンプログラムとかですね、バックエンドで動くプログラムはここので権限設定しておくんですね。で右側じゃないんです。そうすると何かというと、ログイン画面出さずにそのまま証明書を使ってやり取りすることができるようになります。そうするとどういうことになるかというと、ログインしないということは皆さん分かるかと思いますけど、ユーザー情報を持たないんですね。誰がログインしているかって情報を持たずに、このアプリが来ましたよっていう情報だけが入ったアクセストークンが渡されます。それがさっき話したアップオンリーコンテキストってやつなんですね。つまりユーザー情報が空になってくるアクセストークンというのがあります。さっきの OID にはだからユーザーの ID が入らずにアプリケーションの ID が入ってくるんですね、実はね。そういうような形で使われてログインされるというパターンがありますということですね。ということで、あとですね、ちょっといくつかありましたが、以上でですね、ちょっと一旦これ、セッション終了したいと思います。Azure Active Directory ですね、こちらですね、最後ちょっとアンケートにごめんなさい、最後ですね、アンケートにご協力くださいというのと、Ask the Speakerがありますので、続きですね、ご質問のある方はぜひそちらの方にですね、お越しいただければと思います。以上でですね、Azure AD の、会社向けのセッションということで終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。